では説教、荒井美穂学、荒井純先生です。
イランとアメリカの関係が緊張状態にある中で、自衛隊の中東への派遣というのが決まって、情報収集を目的とする哨戒機という飛行機、軍用機が早速出発をしたと報道されました。日本の経済と日本人を守るために、自衛隊をそういったところに派遣するのは当然なのだと、そのように言われています。特に石油などの化石燃料の9割は中東に依存していて、そのほとんどがホルムズ海峡を通りますから、そこへ自衛隊を派遣して日本の船舶を守る、これは日本の経済を守るために必須なんだというんです。なるほど、もっともなお話のように思います。でも少なくとも戦争になった時に軍隊は市民の命を守らない、人間の命を守らないということは、もう歴史が証明していることです。私たちが世界に誇るべき平和憲法、これが改正の危機にあるのは皆さんご存知の通りです。勢いに乗っている現政権は、中国や北朝鮮を仮想敵国のような印象付けを行いながら、国民に憲法改正は必然であるというような、そのようなプロパガンダを行っています。憲法、平和憲法というのは国際社会の中では無責任なものだという人もいます。またテロや紛争などが止むことのないこの世界で、憲法のゆえに人や武力を提供しないのは国際社会の中で発言権を失っていくんだと、そのような意見もございます。他にも防衛についても、やられたからでは遅いから、危険が増したと判断したときには先制攻撃をかけるべきだというような、そのような見解もございます。それらの考え方、意見というのはもちろんもっともらしい響きを持っていますし、実際に仕方がないなという、そういった消極的な姿勢であったとしても、賛同する人は増えてきていると、そのように思います。でもやはり根本的なところで何かがおかしいんです。それはもしそれをする、憲法を改正する、これは私たちの国にとっては戦争を容認し、戦争をするできるようになるための改正、ここに立点が置かれる、中心になるという点なんです。つまり人を殺し、そのために殺される、それも致し方ないという考え方が正当化されようとしているということです。国際社会での責任の取り方云々にせよ、国際社会での発言権というようなものにせよ、つまるところは、自国の利益、言い換えれば私たちの欲望のような部分を守り、あるいは増長させるための主張だと、ちょっと極端な物言いかもしれませんが、そういうふうになります。それらは聖書的に言えばこの世のもの、目に見える繁栄のために人の命があまりにも感じる、軽んじられてしまうということに、違和感を覚えます。さらに言うなら、これらのことを国会で議論する議員たちは決して戦場には行きません。現実味がない。自分の子供や孫が最前線に送られるということさえ考えていないとすれば、太平洋戦争での深い反省は一体どこへ行ってしまったんだろうかと首をひねるばかりです。もちろん 9.11 同時多発テロのような痛ましい出来事が私たちの国や身の回りで起こらないとも限りません。 そして自分を含めた家族や親戚や友人や知人や、そういった身近な人々がその犠牲になるかもしれない、そうした時にはやはり怒りの感情であるとか、あるいは報復をしようというような思いが湧き起こってくるのではないか。平和を訴え続けている身でありながら、そのような感情を抑えるのは難しくなるんじゃないか、そんなことを思います。でもそういうふうになった時のことを想像しながら、すなわち平和を求めるんだと言いながら、でも自らのうちに湧き起こってくる怒りであるとか報復の思いであるとか、そういうことを抑えきれないかもしれない、その時にはという葛藤に悩み苦しむ姿を想像しながら、それでもあえてキリスト者として聖書を通してキリストの御言葉を味わいしろと今日は試みたいと思うんです。先ほどお読みいただきました聖句はとても有名な御言葉ですから、多くの人に知られています。キリスト者以外にも知られている言葉でしょう、まあ、それゆえに多くの誤解をも生んできている言葉です。イエス様はおっしゃいます。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。これは倫理的な観点からも、まあ、好ましいと思われる言葉でありましょう。普通に考えれば敵を愛するなどということはなかなかできることではありませんし、まして自分を憎む人に親切にするなんというのはまっぴらごめんだというふうに考えます。しかし32節で罪人でも愛してくれる人を愛しているというふうにありますように、愛してくれたり親切にされればいろいろなわだかまりや誤解も解けるきっかけになりますし、そもそも自分を愛してくれたり親切にしてくれる人を攻撃しようという気にはならない、まあ、むしろそういうものがあったとしたらそういうものがなくなっていく。ですから最初はどうであれ、どちらかが愛し親切にするならば、それ以上の争いを避けることができる可能性というのは非常に高くなっていくわけです。ですから敵を愛し自分を憎む者に親切にするということはとても望ましい勧めだというふうにこの世的にも言えるかと思うんです。しかしそういう倫理観が必ず通用するわけではありません。人の善意につけ込んで悪事を働くものというのは決して少なくないでしょう。なのにイエス様はこう続けます。あなたの方を打つ者にはもう一方の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。通常攻撃を受けた時に身を守るためであれば、命を守るためであれば反撃するということは我が国の法律で認められています。物を奪われたならばそれを返してもらえる、これは当然の権利です。盗っ人に追い銭をくれてやる必要はどこにもありません。でもイエス様はこれを勧めるんです。つまり私たちに対してこの世的な正当な権利を放棄しなさいと言っているに等しいんです。これはイエス様が私たちに教えておられる事柄というのは結局法的な規定でもなければ倫理的なものでもないということを表しているんです。イエス様は私たちにこの世のそういう縛り支配から解放されて自由になりなさいとこのようにおっしゃっておられる。正当防衛にしろ、奪われたものの返還を求めるそういう正当な権利にしろ、それは極端な言い方かもしれませんがこの世を支配している原則です。その原則の力に対抗するために同じ原則としての力を行使しないことを進めている。 力に対して力で対抗するのではなく、力というのは真逆にあるような相入れない自由な愛を持って対応しなさいと言うんです。正当な権利の主張、これはあくまでも正当なものです。ただそこで私たちに思い起こさせようとしていることがあるのかなと、そう考えます。それは私たちに与えられた救いの約束というものは、正当な権利のようなものとして要求したから与えられているのかどうかということです。主イエス・キリストの十字架の死による贖い、そして救い、これは私たちが求めたから、要求したから与えられたのではありません。もちろん私たちは求めました。古の人々も求めました。でも求めたから与えられたのではありません。そうではなくて、神様の私たちへの憐れみと慈しみ、何よりも私たちを愛してやまないその大きな深い愛のゆえに、神様の自由によって与え、私たちは救われている。神様が救ってくださろうとされた、そういった神様の主権、神様の全く自由なご意志に、御旨によるものであるわけです。私たちに主張する権利がなくても、神様はお与えくださった。求めようが、そうでなかろうが、与えてくださる。私たちが神様にいくら背を向けて神様の御旨に逆らおうとも、神様はこれを与えてくださった。その愛がいかなるものであるかを、イエス様はここで示そうとされておられるわけです。で、その愛はますます積極的な形で表現されていきます。それは、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいという言葉です。この人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいというのは、もともとは否定的な形で存在していたと言われています。つまり、人にしてほしくないと思うことは人にするなという言い方、こういう言い方、考え方、人にしてほしくないと思うことを人にするなというのは、私たちも時々口にするのではないでしょうか。このような否定的な表現をするなら、多くの人に理解できると思うんです。でも、よくよく考えますと、これは自分がそのやったことのために、悪い意味での見返りがないようにするため、もっと言うならば、復讐されないために、自分を守るための考え方ということが分かります。自分が何かやらかしてしまったら、相手にも同じようにやられてしまう、そういう可能性がある。世間はそれを正当な権利と認める。だから、少なくとも自分が嫌だと思うことは人にはしないように心がけようという側面があります。用心をするための賢さの原則。しかし、イエス様の場合は、そういう消極的な、あるいは否定的な意味でこれを語りません。人からの復讐を受けないようにするため、避けるためとか、そういったことではない。逆に、自分を放棄する隣人を積極的に愛し、自分がそうされたら嬉しいのなら、隣人のために積極的にその愛の技を行いなさいと勧めておられます。なぜなら、イエス様はこうおっしゃるんです。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。先ほどもお読みしたところですが、罪人というのは、ここでは神様との関係を持とうとしない人のことを指します。必ずしも悪人とは限らない。悪人であろうとなかろうと、一般に私たち人間の生活の原則というのは、ごく当たり前でのことではあるんですが、相互互恵、つまりお互いに助け合う、支え合う、そして恵みを分かち合うという原則の上に立っています。つまり、愛してくれる人を愛する、物なら返してもらう そのことを当てにして貸す。いただき物をしたらお返しをする。もちろん気持ちのお返しということもあるでしょう。いろんなことがあります。恩には恩で報いるという原則、これが世の中の原則であります。しかし神様の愛と恵みは私たちからのお返しを期待したものではありませんし、そもそも私たちが神様の愛と恵みに対してわずかでも神様にお返しをすることができるなどということはありません。もちろん直接的にという意味です。ですから何かに対して何かを返すというような交換の原則、そういうところに立つのではなくて、私たちは神様から自由な愛と恵みを受けているんだ、一方的に受けているんだということを悟らねばならないでしょう。その中でこの世の原則ではなくて来たる新しい世の原則、つまり神様の原則に沿って歩むことこそが私たちにとって真の喜びとなりうるということをイエス様は私たちに悟らせようとしておられるのでありましょう。憲法改正の議論などを見ておりますと、戦いを容認する人たちは自分の命を全くそれとは無関係のところに置いているように思えてなりません。交換の原則にさえ立っていない。ですから己の命の重ささえ分からなくなっているのではないかとさえ思います。まして戦いの中にある人たちはどうでしょうか。その人の意思ではなかったとしても、命の重さ云々ということ以前にいろんなものに無感覚にさせられていってしまっているのではないか、そのようなことも思います。日本は、周囲の国々と隣国との関係相変わらずあまりよろしくありません。もし報復合戦などのようなことがあれば、誰もが認めるように終わりを知らなくなってしまいます。どっちが先かとか、どっちがひどい仕打ちをしたかというような議論は、報復合戦が始まった段階ではもう成り立ちません。結局やられたらやり返すというこの世の原則では何も解決しません。その中で命があまりにも軽んじられてしまうというのは、言葉では表現しきれない痛みとなって必ずや私たちを襲ってくるでしょう。江頭2時50分という芸風があまりにも下品なので、長年女性が嫌いな芸人ナンバーワンという不名誉な座に君臨し続けてきた芸人がおります。そんな一見嫌われ者の江頭さんですが、こんな言葉を発してる。もし街で俺に中指を立てるやつがいたら、俺は I love you って言ってやる。もし街で俺に中指立てるやつがいたら、俺は I love you って言ってやる。彼が聖書の言葉を知っているかどうかというのはもちろん定かではありません。でも、言い方はともかく、自分に敵意を持ってきたり挑発してきたり、自分の存在そのものを軽んじる相手に対して、私は愛そうとしますよという、その言葉はまさに今日の御言葉が私たちに教えているところと同じであります。私たちは誰が私たちの罪をあがなうために十字架に挙げられたのか、その命の重さはいかばかりだったのか、その命によって私たちは何を教えられたのか、そのことをしっかりと肝に銘じたいと思います。自分の命の重さ、そのことを思えば、同じ重さの命が隣人にあるということがわかるはずであります。その時私たちはイエス様の御言葉が私たちに伝えたかったことを悟ることができるのだと信じます。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちが互いに愛し合うあなたの汚 来たるべき世の原則に立ってこの世で地の主を世の光としての役割をしっかりと果たしながらこの命を全うすることができるように守り導いてください。私たち一人一人の上にあなたの豊かな恵みと祝福を増し加えてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。